声の広報岩出、2011年12月第69号、発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月号の主な内容をご紹介します。平成22年度岩出市一般会計決算状況、岩出市職員の給与などの現状、人権について考えよう、所得税や住民税の障害者控除について、その他お知らせなどです。それではごゆっくりお聞きください。まず表紙です。平成23年度市民表彰、去る11月5日土曜日、文化祭の開式において、岩出市の発展や社会福祉の増進、市民の健康づくりや土木建設業、商工業に多大な貢献をされた方に贈る市民表彰を市民総合体育館にて執り行いました。受賞されました方々は次の通りです。ふるさと賞、社会福祉部門では、塩中光子さん、林富士子さん、沖見正幸さん、本田博代さん、藤井総一郎さん、津田武史さん、高橋和代さん、宮本悦子さん、中村雅子さん、保健衛生部門では、富田立夫さん、伊豆谷和弘さん、伊藤博史さん、畑珠恵さん、産業部門では藤平義満さん、小川克美さん、以上の方々です。受賞者の皆さん、おめでとうございます。なお、紙面には受賞された方々が中柴市長とともに写された記念写真が掲載されています。
平成22年度岩出市一般会計決算状況についてお伝えします。岩出市では市民の皆様に納付いただいた税金が実際どのように使われているかをご理解いただくために、毎年5月と11月の年2回財政状況についてお知らせしています。11月号では補正予算などについてお知らせしましたが、今回は平成22年度の一般会計決算状況についてお知らせします。歳入全体については、前年度に比べ3億5036万円減の152億1400万円となりました。歳入の主な決算額と増減は次の通りです。市税については前年度に比べ 2.3% 減の52億4736万円となっています。自動車取得税交付金については、エコカー減税により前年度に比べ 18.3% 減の3381万円。国庫支出金については、定額給付金給付事業の終了により、前年度に比べ 12.9% 減の24億766万円。市債については、臨時財政対策債の増加により、前年度に比べ 42.4% 増の9億6673万円となっています。次に、歳出全体について、前年度に比べ4億2153万円減の148億126万円となりました。歳出の主な決算額と増減は次の通りです。総務費については、定額給付金給付事業の終了により、前年度に比べ 44.1% 減の12億2471万円。民生費については、子ども手当支給制度の開始により、前年度に比べ 17.6% 増の49億8660万円。衛生費については、旧クリーンセンター解体撤去事業により、前年度に比べ 7.6% 増の 21億5186万円。土木費については、鷺ノ瀬公園完成に伴う下水道処理場周辺地域整備事業費の減により、前年度に比べ 18.2% 減の17億5110万円となっています。したがって、平成22年度の歳入歳出の差し引き額は4億1274万円の黒字であり、これから翌年度に繰り越すべき財源1億526万円を差し引いた実質収支は3億748万円の黒字となっています。平成22年度の決算額などを市民一人当たりの金額で表すと次の通りです。歳入28万8171円、歳出28万353円、税金負担額99391円。なお、これは平成23年3月末人口52795人としての計算です。岩出市職員の給与などの現状についてお伝えします。人件費の状況。平成22年度歳出額は147億8551万2000円。そのうち人件費は 14.4% で21億3401万8000円です。人件費とは、一般職の給与、退職手当、共済費のほか、特別職の職員の給与及び報酬などの普通会計に属する部分について集計したものです。ラスパイレス指数の状況。これは平成22年4月1日現在のものです。岩出市 95.4、 和歌山県100、全国の市平均 98.8。 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準を100とした時の地方公務員の給料水準を示したものです。数値が低いほど人件費を抑制していると言えます。職員の平均年齢、平均給料月額の状況。これは平成23年4月1日現在のものです。一般行政職、平均年齢 40.5 歳、平均給料月額304,000円。技能労務職、平均年齢 50.8 歳、平均給料月額28万900円です。その他、岩出市職員の給与などの現状及び人事行政の運営状況はホームページでご覧になれます。アドレスは http://www.city.iwade.lg.jp/ です。以上、岩出市の一般会計決算状況及び職員の給与などの現状についてお伝えしました。
人権について考えよう。6回目は外国人の人権についてです。1、課題。近年のグローバル経済の進展、国際交流の活発化に伴い、我が国に在留する外国人は年々増加しています。日本国憲法は、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人についても、等しく基本的人権の共有を保障しています。岩出市における外国人登録数は、少しずつ減少傾向にあり、平成22年、2010年3月末現在、253人で、総人口の 0.5% を占めています。市民意識調査で、日本に居住する外国人に関する事柄で、人権上特に問題があることについての設問に対し、生活習慣の違いが受け入れられなかったり、宗教、文化への理解や認識が十分でない、 34.6% が最も高い割合になっており、就職や職場で不利な扱いを受ける19.2%が次に高い割合になっています。また、日本に居住する外国人の人権を守るために特に必要なことについての設問に対して、外国人のための相談・支援体制を充実させるが 34.2% と最も高い割合になっており、次に安心して就労できる環境を作るが 24.1%、 日本語の学習や日本の文化・習慣を理解するための教育の機会を作るが 23.1% の順になっています。今後とも国際化がますます進む中で、外国人と日本人の交流の機会を増やし、かつ外国人に必要な情報を分かりやすく適切に伝えて、外国人の人権に配慮し、誰もが生活しやすい環境や相談・支援体制の整備などを推進する必要があります。 2. 基本的な考え方。日常生活や就労の場において文化の違いを尊重するとともに、日本人と同様に外国人も平等に扱われなければなりません。さらにその能力が十分に発揮されるなど、外国人が差別や偏見を受けることなく、地域社会の一員として生き生きと安心して生活できる社会づくりを進めていきます。また市民が外国人との交流や外国の文化・習慣の理解を積極的に進める国際交流の街づくりを目指します。3. 施策の基本方針。国際理解教育および交流活動の充実、情報提供や相談事業の充実、以上です。12月4日から10日は第63回人権週間です。昭和23年1948年12月10日の第3回国際連合総会で、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々が達成すべき共通の基準として世界人権宣言が採択されました。この日を記念して、国際連合は12月10日を人権デーと定めました。我が国では毎年12月10日を最終日とする1週間を人権週間と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及・高揚に努めています。法務省の人権擁護機関では、本年度の啓発活動重点目標を、みんなで気づこう、人権の正規、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心と定め、啓発活動を積極的に展開しています。人権を考える協調月間及び同和運動推進月間における啓発活動を、11月1日早朝から岩出駅と船戸駅前において実施しました。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ、北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に拉致問題、その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律が施行されました。この法律には、国及び地方公共団体の責務などが定められるとともに、毎年12月10日から16日までを北朝鮮人権侵害問題啓発週間とすることとされました。拉致問題は我が国の喫緊の国民的課題であり、この解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際社会を挙げて取り組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。12月3日から9日までは障害者週間です。障害者週間は、国民の皆さんに広く障害者の福祉について関心と理解を深めていただくとともに、障害者が社会、経済、 文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため設けられています。事故や病気などによって、障害は誰にも生じうるものです。障害は多種多様で、外見ではわからない障害もあります。障害による不自由さはあっても、周囲の理解や配慮があれば、できることがたくさんあります。障害のある方の意見を聞いて、日常生活や事業活動の中でできる配慮や工夫を一緒に考えてみましょう。誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。岩出市では、オストメイトの方々の社会参加を促進するために、市の施設にオストメイト対応トイレを設置しています。オストメイトとは、大腸や膀胱の手術により、人工肛門や人工膀胱となった方たちのことを言います。オストメイトの方は、お腹にある人工の排泄口、ストマの先につながっている装具、蓄便袋、蓄尿袋を常に装着しています。この装具にある程度溜まったところで、トイレに流すなどの方法で処理していますが、その処理を容易にできるのが、オストメイト対応トイレです。設置場所は、岩出市役所1階、岩出市総合保健福祉センター1階、市民総合体育館1階、岩出図書館、これら4箇所の身体障害者用トイレです。オストメイトマークをご存知ですか？黒い人型のお腹の左側に白い十字のマークが描かれています。このマークはオストメイトのための設備があることを表し、オストメイト対応のトイレの入り口、案内誘導プレートに表示されています。人権についてでした。
ニュース岩出、叙勲のお知らせです。秋の叙勲、旭日総工賞に、社会連帯推進功労、元和歌山県生活学校連絡協議会会長の福本智津さん、技研業務従事者叙勲、瑞宝総工賞に、警察功労、元警視正、五味岩尾さん、同じく、警察功労、元和歌山県警部、曽和哲夫さん、同じく警察功労、元和歌山県警視、羽玉虎夫さん、高齢者叙勲、瑞宝総工賞に、教育功労、元公立中学校長、熊代正和さん、和歌山県社会福祉協議会会長表彰、民生委員児童委員功労者、岩出市民生委員児童委員協議会会長沖見正幸さん、同じく岩出市民生委員児童委員協議会副会長本田博代さん、同じく岩出市民生委員児童委員協議会岩出地区会長藤井総一郎さん、以上です。受賞おめでとうございます。岩出市消防団出止め式のお知らせです。平成24年1月3日火曜日午前9時から大宮緑地総合運動公園において消防団出止め式を行います。舞台視閲、永年勤続者などの表彰、全舞台による一斉放水を披露いたしますので、ご観覧いただきますようお知らせいたします。
JA 木の里様から交通安全対策物品の寄贈を受けました。9月30日に岩出市役所において JA 交通安全対策事業贈呈式が実施されました。 JA 木の里様から交通安全教育などのために交通安全指導者ほか6点の寄贈を受けました。寄贈していただいた物品については、今後の交通安全教育、啓発活動などに活用していきます。新成人の門出をお祝いします。祝、岩出市誕生5周年。平成24年、成人式を開催します。新しく成人になられた方は、ぜひご出席ください。 岩出市出身者で現在市外に在住されている方もご参加いただけます。なお当日は華美な服装はご遠慮ください。またご両親や祖父母の皆様もお誘い合わせの上ぜひご参加ください。対象者は平成3年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた方。開催日時は1月9日祝日午前9時受付、9時30分開式です。内容は第1部式典、第2部記念イベント、第3部記念撮影。場所は岩出市立市民総合体育館です。お問い合わせは岩出市教育委員会障害学習課青少年女性係、電話 62-2141 へどうぞ。市役所から年末年始のお知らせです。12月29日木曜日から1月3日火曜日まで一般事務は休ませていただきます。なお1月4日水曜日からは午前8時45分より平常通り事務を行います。お問い合わせは市役所電話 62-2141 総務課総務係へどうぞ。年末年始のバス運行について、岩出市巡回バスと紀の川コミュニティバス、どちらも1月1日日曜日から3日火曜日まで運休いたします。岩出垂井線の大阪方面バスは12月30日金曜日から1月3日火曜日までは土曜休日用ダイヤで運行いたします。お問い合わせは和歌山バス長、電話 75-2151、 南海ウイングバス南部、電話 072-467-0601、 岩出市総務課総務係、電話 62-2141 へどうぞ。
第6回祝岩出市誕生5周年岩出市文化祭盛会に終わる。つなごう人の輪文化の輪をテーマに、第6回岩出市文化祭を11月5日6日の2日間にわたり開催しました。また前夜祭として11月4日に障害学習を考える集い、小川智子ピアノソロとアンサンブルコンサート、気軽にクラシックと題したコンサートを行い、双方とも多くの方にご来場いただきました。文化祭においては展示の部で市民の皆様や市内の子どもたちによる力作が数多く出展され、多くの方にご観覧いただきました。また小ホールでは文化協会芸能部の方が歌や踊りを、園児たちが可愛い演技を披露してくれました。触れ合いの広場や各種コーナーにおいても多彩な催しが行われました。秋季企画展を開催しました。去る11月3日から27日までの間、民族資料館において根頃寺遺跡出土の茶道具拝見、出土品から茶の湯を見てみようをテーマに秋季企画展を開催いたしました。期間中は市民の皆様はもとより、市外からも多くの方々にご来館いただき誠にありがとうございました。岩出市地域食事を開催します。岩出市では今年5月22日に田辺市で行われた第62回全国食事祭の関連イベントとして、岩出市地域食事を次の通り開催しますので、ご参加くださいますようお願いします。開催日時は12月17日土曜日午前9時30分から11時30分まで。場所は岩出市根頃の根頃公園墓地内です。お問い合わせは市役所電話 62-2141 農林経済課へどうぞ。
税務課からのお知らせです。給与所得者の扶養控除等移動申告書の住民税に関する事項の記入について、給与の支払いを受ける人は給与所得者の扶養控除等移動申告書の下の欄、住民税に関する事項、16歳未満の扶養親族についても忘れずに記入して給与の支払い者に提出してください。所得税は平成23年分から、個人住民税は 平成24年度分から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されます。しかし個人住民税の非課税限度額の算定、非課税になるかどうかの判定の計算などの際に使用するため、16歳未満の扶養親族の方を申告していただくものです。平成23年度固定資産税第3期分の納期限は12月26日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。12月は市税滞納整理強化月間です。滞納は許しません。滞納処分を強化。納税は憲法で定められた国民の義務です。また、市が提供する福祉や教育をはじめとした様々なサービスは、市税を主な財源としています。市税の滞納は、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。また、納期内に税金をきちんと納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。岩出市では、収入や財産がありながら、市税を納付しようとしない滞納者に対しての滞納処分、差し押さえなどを強化しており、滞納者について、財産調査、預貯金、生命保険、勤務先への給与支払い状況の調査などを積極的に行っています。税金を納期内に納めなかった場合は、本税のほかに延滞金がかかります。延滞金は必ず納める必要があります。延滞金は未納税額に対して地方税法の定めにより年 14.6% の割合で計算します。全国のコンビニエンスストアで休日夜間を問わず24時間いつでも市税などを納めることができます。税金を納期内に納めなかった方にはまず督促状が送付されます。この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその税金を完納しなかった時には市は滞納者の財産、預金、生命保険、給与などを差し押さえなければならないことが法律で定められています。納税相談。病気や失業など、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方については、納期内に税務課、納税係まで連絡してください。生活状況などを聞き取った上で、分納相談をすることができます。ただし、余剰財産があるにもかかわらず、虚偽の申し出を行ったり、納付計画を守らず不履行になった場合は、滞納処分を行います。税務課では、今後も収入や財産があるのに納めない滞納者には、毅然とした態度で対応し、滞納処分を執行します。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。なお、12月は、滞納整理強化月間のため、12日月曜日から16日金曜日午後7時まで、税務課と保険年金課において、夜間納税相談窓口を開設します。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、市役所、電話 62-2141、税務課納税係です。
保険年金課からのお知らせです。国保税の納め忘れはありませんか？国民健康保険は、病気や怪我などに備え、皆さんの健康を守るための総合扶助の制度です。国保税は、この制度を健全に運営するためのもので、皆さんに公平に負担をお願いしています。そのため、災害その他特別の事情がないにもかかわらず、納期限から1年を経過しても納付されない場合は、次のような措置を取らせていただきます。1、保険証に変えて資格証明書を交付します。資格証明書の交付を受けると、保険証を交付された場合と同様に、国保税は課税されます。医療費の全額を自費で支払い、後日、国保年金係へ申請すれば、保険給付分の払い戻しを受けられます。 ただし払い戻し額の全額または一部を差し止めることがあります。2、預貯金や給与などを差し押さえる場合があります。差し押さえられた預貯金などはお返しすることができません。納付が困難な場合は保険年金課国保年金係まで納税相談にお越しください。今月は滞納整理強化月間のため次の通り夜間納付納税相談窓口を開設いたします。開設日は12月12日月曜日から16日金曜日午後7時までです。12月の夜間納税相談は8日木曜日、22日木曜日午後8時までです。問い合わせは市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。納期限のお知らせです。国民健康保険税第7期介護保険料普通徴収第7期後期高齢者医療保険料第6期いずれも納期限は12月26日月曜日です。期日に遅れないようにお納めください。便利な口座振替制度をご利用ください。シニアエクササイズ教室14期生参加者を募集します。みんなで楽しく元気に介護予防しましょう。対象は岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援・要介護認定を受けていない方です。日時は平成24年1月5日から3月22日までの毎週木曜日午後1時30分から3時30分まで12回あります。親睦会を行う場合は午後4時頃までです。場所は岩出市総合保健福祉センター II センター2階トレーニングルーム。内容はステップ運動、椅子やマットを使った簡単な筋力トレーニングなど。週1回の教室に加え自宅でトレーニングを行い3ヶ月間の効果を実感していただきます。参加費は無料、軽食を注文する場合は別途必要です。定員は20人、応募者多数の場合は先着順になります。受付期間は12月1日木曜日から15日木曜日、ただし土曜日曜は除きます。運動を伴う教室になりますので、かかりつけの医師による運動ができるかどうかの確認が必要になります。運動ができない方は介護予防教室の受講はできません。申し込み問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 介護保険係へどうぞ。
第4回介護保険事業計画等作成委員会を傍聴していませんか。開催日は12月上旬から中旬の予定です。開催日が決まり次第市ウェブサイトに掲載します。介護保険事業などを円滑に実施するために介護保険事業計画等作成委員会において、岩出市介護保険事業計画及び高齢者福祉計画の見直しを行っています。なお委員会は傍聴することができますので、保険年金課介護保険係までお問い合わせください。ただし内容によっては非公開となる場合もあります。傍聴者は8人で、希望者多数の場合は先着順になります。事前に申し込みが必要です。市役所電話 62-2141 保険年金課介護保険係までどうぞ。
所得税や住民税の障害者控除についてのお知らせです。確定申告を行う前の年の12月31日において、満65歳以上の要介護認定者で次のいずれかの要件を満たす方は、申請により岩出市が発行する障害者控除対象者認定証をもとに、
所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。認定の対象者は障害者と特別障害者に分けられ、それぞれ知的障害者と身体障害者に区分されます。まず障害者のうち知的障害者、軽度・中度に準ずる方の条件は、要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度が 2A 以上であること。また、身体障害者、3級から6級に準ずる方の条件は、要介護1以上で、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が A1 以上であることです。これらに該当する方は、所得税27万円、住民税26万円が控除されます。次に、特別障害者のうち、知的障害者、重度に準ずる方の条件は、要介護3以上で認知症高齢者の日常生活自立度が4以上であること。また、身体障害者1級2級に準ずる方の条件は、要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度が B1 以上であることです。これらに該当する方は、所得税40万円、住民税30万円が控除されます。認知症高齢者の日常生活自立度、障害高齢者の日常生活自立度、寝たきり度とは、要介護認定において、対象者の日常生活における自立の程度を評価した項目であり、全国で統一された判定基準に照らし合わせてランク付けされています。障害者控除とは、所得税法や地方税法では、所得申告する本人、または、扶養親族などが障害者に該当する場合、障害者控除として一定金額を所得から控除できることが定められています。この障害者控除の対象となる人は、一般的には身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人ですが、手帳を持っていなくても、年齢が満65歳以上の人で、精神または身体に障害があり、その障害の程度が前期の人に準ずるとして、市町村長の認定を受けている人も、障害者控除を受けることができます。障害者控除対象者認定書の交付は、これらの法令などに基づいて実施するものです。控除を受けるまでの手順。1。障害者控除対象者認定申請書を市役所保険年金課介護保険係に提出します。申請書は介護保険係にあります。申請の際に申請者及び対象者の印鑑が必要です。2。申請後介護保険係にて審査し、条件に該当する方には障害者控除対象者認定書を、該当しない方には、障害者控除対象者非該当通知書を送付します。3. 確定申告の際に、必要書類と合わせて、障害者控除対象者認定書をご持参ください。この認定書は、税の申告にのみ利用でき、他のサービスなどには利用できません。詳しいことは、市役所、電話 62-2141 介護保険係までお問い合わせください。障害者控除についてでした。
地域包括支援センターってどんなところ？岩出市地域包括支援センターは、高齢者の皆さんがいつまでも住み慣れた地域で安心して生活を続けられるように、介護、福祉、健康、医療など様々な面から高齢者やその家族を支援する機関として、平成18年4月に岩出市役所内に設置されました。センターには 主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士が配置されており、各機関と連携を取りながら高齢者の支援を行います。地域包括支援センターはどんなことをしているの？1. 介護予防ケアマネジメント。要支援 1-2 の介護認定を受けている方に対して、介護予防サービスを利用できるよう介護予防ケアプランを作成します。要介護認定を受けていない方や被害等の認定を受けられた方に対しては、要介護状態になることを予防するための介護予防事業の利用について情報を提供し、介護予防の取り組みを支援していきます。 2. 権利擁護。高齢者の権利や財産を守る権利擁護業務や虐待の早期発見、対応や防止を進めていきます。また高齢者の財産管理や悪徳商法の被害に遭わないよう、財産と権利を守るため必要な方には成年後見制度などの活用を支援していきます。 3. 総合相談。高齢者の介護や介護予防、福祉医療などの総合的な相談を行います。相談内容に応じて適切な機関と連絡を取り、必要な情報やサービスの提供、関係機関の紹介などにより問題解決に努めます。 4. 包括的継続的なケアマネジメント支援。地域のケアマネージャーが日常業務をしやすいよう支援を行うとともに、関係機関などの連携やケアマネージャー同士が情報を共有できるようネットワーク作りを行い、高齢者の方々が暮らしやすい地域づくりにつなげていきます。高齢者の生活や介護などでお困りのことがありましたら、地域包括支援センターにご相談ください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、岩出市地域包括支援センターへどうぞ。
受けていますか？後期高齢者健診。後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康保持増進のために年1回後期高齢者健診を行っています。健診は転ばぬ先の杖。この健診は生活習慣病やその予備群を早期に発見し、状態が軽いうちに早めに治療や予防につなげることで重症化を防ぐことを目的としています。いつまでも健やかに過ごすために、まだ受けられていない方はぜひ年に一度の検診を受けましょう。期間は受診券受理の翌月から平成24年2月29日まで。場所は検診実施医療機関です。受診券と一緒に一覧表を送付します。対象者は75歳以上の方、65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は600円です。申し込み方法は、対象者に送付した往復はがきの申し込み書を郵送または電話でお申し込みください。平成24年1月20日まで受け付けております。申し込み先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合。電話 073-428-6688 です。
保険年金課から各種医療費助成事業のお知らせです。申請により、対象者に受給者証を発行し、医療費の助成を行う制度です。保険適用外の治療費、文書代、予防接種、検診、入院時の食事代などは助成の対象外です。子ども医療費助成事業。岩出市に居住する子どもの入院、通院にかかる医療費を助成する制度です。小学校就学前は、入院及び通院、小学生は入院のみです。 重度心身障害児及び障害者医療費助成事業。次の障害等級のうち、いずれかをお持ちの方の入院、通院及び訪問看護療養費にかかる医療費を助成する制度です。身体障害者手帳、1級、2級、3級及び4級の一部、療育手帳、A1、A2、特別児童扶養手当1級、2級、精神障害者保健福祉手帳、1級、2級、障害年金1級、2級。ただし、平成18年8月1日以降に、65歳以上で初めて該当する障害に認定された方は、助成の対象になりません。一人親家庭医療費助成事業。離婚、死亡などで、18歳までの児童を養育している配偶者のない父、または母、及びその児童の入院・通院にかかる医療費を助成する制度です。父、または母が一定の障害にある家庭も対象になります。老人医療費助成事業。67歳から69歳までの方が1割負担で医療を受けることができる制度です。すべての制度にそれぞれ所得制限や資格要件が設けられています。詳しくは市役所、電話 62-2141、保険年金課保険医療係までお問い合わせください。後期高齢者医療保険料の納付相談を行っています。相談日は平日午前9時から午後5時30分。ただし、第2、第4木曜日は午後8時まで。場所は保険年金課保険医療係です。納期限内に納付がない方には、督促状を送付しています。納め忘れのないようご注意ください。問い合わせ先は、市役所電話 62-2141、保険年金課保険医療係です。
生活環境課からのお知らせです。地球温暖化対策シリーズ43回目、今月はウォームビズについてご紹介します。ウォームビズとは11月から3月にかけて室内でも暖かい服装にすることを心がけ、暖房の温度を20度に設定するなどの省エネをするということです。暖房は冷房よりもエネルギーの消費量が大きいため、二酸化炭素の排出抑制に大きな効果があります。年末の資料計画収集にご協力を。長衛生センターでは、人口の増加及び浄化槽の普及に伴い、資料の搬入量が年々増加し、処理能力を上回る量を処理している状況となっています。特に12月は各家庭より資料収集の申し込みが集中するため、短期間に大量の資料を処理しなければなりません。施設に無理が生じて住民の皆様に大変なご迷惑をおかけすることのないよう、資料の計画収集にご協力をお願いします。年末年始の受付業務休止日は12月29日から1月3日まで。12月の組取り依頼は、期間に余裕を持って12月16日までにお申し込みください。お問い合わせは、市役所、電話 62-2141、生活環境課までどうぞ。一般家庭から出るゴミで、市で収集できないゴミの有料回収について、市では収集できない廃棄物、粗大ごみとして回収することができないものなどを次の場所に各自お持ちいただければ有料となりますが回収します。実施内容は次の通りです。回収日は12月11日日曜日。場所は岩出市立市民総合体育館北川駐車場。時間は午前8時から午後2時までです。ただし、家電リサイクル法の対象品目、テレビ、洗濯機、
衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、また薬品、油類、産業廃棄物については回収できません。廃棄物の種類や金額については、市役所、電話 62-2141、生活環境課までお問い合わせください。年末の持ち込みごみの受付日及び時間は、12月26日月曜日から30日金曜日の午前8時から午後3時まで、場所は岩手クリーンセンターです。受付時間以外の受付はできませんのでご注意ください。なお、12月31日から1月3日まではクリーンセンターは休業します。1月4日水曜日からの持ち込みごみ受付は通常時間帯で行います。時間は月曜日から金曜日は午前8時30分から正午まで、土曜日は午前8時30分から午後3時までです。年末年始のごみ収集や持ち込みごみについては、岩手クリーンセンター電話 62-0814 までお問い合わせください。生活環境課からのお知らせでした。
保健推進課からのお知らせです。マダニが原因の感染症にご注意を。マダニに刺されることで起こる感染症に日本紅斑熱というものがあります。日本紅斑熱の症状、ダニに刺されてから2日から8日後に発病します。高熱、発疹、刺し口の3つの症状が特徴です。症状が出たら早めに病院に行きましょう。そのまま放置しておくと重症化することがあります。治療すれば治りますので早めに病院に行きましょう。対策、ワクチンはありません。ダニに刺されないようにすることが最も重要です。野山や畑、草むらなどに入る際は、長袖、長ズボンを着用し、肌をできるだけ出さないようにしましょう。また、防虫スプレーを活用しましょう。直接地面に座ったり、寝転んだりせず敷物を使いましょう。帰宅後、すぐに入浴し、着替えましょう。お問い合わせは、岩手保健所総務健康安全課、電話 61-0020 どうぞ。長休日休館診療所、夜間診療のお知らせです。場所は、紀の川市東大井350、長休日休館診療所、期間はインフルエンザ流行期の12月10日土曜日から平成24年3月11日日曜日までです。診療時間は土曜日、日曜日、年末年始を含む祝日の午後8時から10時まで。診療科は内科、成人が対象です。ただし、小児は和歌山市吹上5丁目 2-15 の和歌山市応急診療センターをご利用ください。お問い合わせは、長休日休館診療所、電話 0736-77-6410、または和歌山市応急診療センター、電話 073-425-8181 へどうぞ。
岩手市健康づくり計画ふれあい健康21、子どもの健康について前編。乳幼児期の心の発達は最も身近である母親の心の状態と密接に関わっており、また母親の心の状態は父親の態度や生活状態に大きく影響されます。母親の育児不安を取り除き、楽しく育児できるようにしていくことが必要です。また子育てを一人で抱え込むと行き詰まります。家族や友人の協力を得たり、子育て支援などを利用し、他の人とのつながりを持ち、風通しを良くすることが大切です。目標、保護者が楽しく主体的に子育てに参加できるようにします。1、保護者自身のストレス解消法を見つけよう。 2. 育児サークルの活動を広げ、多くの人が参加できるようにします。総合保健福祉センター、II センターに育児サークル紹介の掲示板を設けています。目標、地域ぐるみで子育てを支える環境づくりに努めます。1. 親同士、子ども同士の交流を深めましょう。子どもの遊ぶ場、お母さんの交流の場を紹介します。子育て広場II と子育て支援センターがあります。子育て広場II は、岩出市総合保健福祉センター3階小ホールで、実施日は12月21日、1月18日、2月15日、3月21日で、毎月第3水曜日午前9時30分から11時30分です。子育て支援センターは、岩出保育所内と岩出市総合保健福祉センター内にあります。岩出保育所内にある子育て支援センター岩出は、平日午前9時から午後4時、土曜日午前9時から11時30分で、お問い合わせは電話62-3362です。岩出市総合保健福祉センター内にある子育て支援センター II は、平日のみの実施で午前10時から午後4時までで、問い合わせは電話61-2983です。休館日はいずれも日曜、祝日、年末年始、12月29日から1月3日です。2. 育児サークル、障害児サークルなどに対し、地域や行政が積極的に支援を行います。一定の条件のもとにサークルの団体登録をすると、II センターの利用料が免除されます。詳しくは、岩出市総合保健福祉センター、保健推進課、電話61-2400までお問い合わせください。3. 地域全体で虐待を予防します。育児に悩んだとき、一人で抱え込まないで、周囲の人や相談機関に相談してください。相談機関は、岩出市総合保健福祉センター保健推進課、電話61-2400、岩出市地域子育て支援センター、電話62-3362です。児童虐待かなと思ったら、相談機関に連絡を。相談機関は、岩出市生活福祉部福祉課児童福祉係、電話62-2141、または、和歌山県子ども女性障害者相談センター、電話073-445-5312です。ふれあい健康21でした。
12月の保健事業予定をお知らせします。総合保健福祉センターでは、一般健康相談を毎週月曜日午前9時30分から11時まで行っています。健康や育児などについての相談です。献血にご協力ください。10日土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店。13日火曜日、岩出警察署とプライスカット岩出北店。22日木曜日、長振興局。30日金曜日、大桑ミレニアシティ岩出店です。時間は午前10時から12時までと午後1時から4時までです。ただし、13日の岩出警察署は午前10時から午後1時まで、プライスカット岩出北店は午後2時30分から4時までです。一般献血は16歳から69歳まで、65歳以上の方は60歳から64歳の時に1回でも経験のある方です。以上、保健推進課からのお知らせでした。
12月の日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。日、曜日、歯科医院名、住所、電話番号の順にお伝えします。4日、日曜日、中前歯科医院、岩出市金池、 電話 63-1771、 11日日曜日、中西歯科医院、紀の川市内田、78-2233、 18日日曜日、中島歯科医院、岩出市高塚、63-1020、 23日金曜日、吉村歯科医院、紀の川市岸川町長原、 64-8111、 25日日曜日、えのき歯科、岩出市西国部、 63-3763、 29日木曜日、安村歯科医院、紀の川市那手市場、 75-2202、 30日金曜日、青木歯科医院、岩出市吉田、 61-0889、 同じく田原歯科、紀の川市岸川町前田、 64-1080、 31日土曜日、宮本歯科医院、岩出市川尻、 69-3993、 同じく森歯科医院、紀の川市小川、 73-2220、 診療時間はいずれも午前10時から正午までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番医が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。青少年健全育成コーナー、岩出市青少年育成市民会議地区委員選任についてのお願いです。岩出市青少年育成市民会議は、青少年の健やかな成長を願い、各種活動に取り組んでいる団体で、その活動に積極的に参加・協力いただく地区委員の方を各区・自治会から選任いただいている組織です。役割としては、人間関係の希薄化が叫ばれている昨今、子どもたちのコミュニケーション能力の低下など、たくましい育ちが揺らいでいます。市民会議では、青少年健全育成のためには、家庭、学校、地域が連携を保ち、それぞれ効果的な対策を図るという視点から、地域として挨拶や声かけで子どもと触れ合い、お互いの顔の見える温かい関係を築き、また楽しいイベントや地域での清掃活動など、交流の場を設け、絆を作っていくことが地域の教育力の向上につながると考えます。地区委員選任についてのご案内を12月に区・自治会代表者届と一緒に送付します。また、2月の区・自治会長会議でもお願いする予定です。子どもたちが皆さんの地区にいなくても、岩出市民として岩出市を担う青少年の健全育成に一緒にお取り組みいただきますようお願いします。地区委員活動 Q&A。 9. 地区委員の任期はいつからいつまでですか？ A. 4月から翌年3月までです。区自治会によっては地区役員が12月に選任され、翌年1月から変更されるところと、3月に選任され、4月から変更されるところと、選任の時期が異なっていますが、活動いただく期間が4月から翌年3月までとなりますので、できるだけ調整をお願いします。9. 地区委員の活動はどんなことをしますか？ A. 活動には3つあります。1. 挨拶運動、見守り運動の推進。 通学路に立って子どもたちに声かけを行うとともに、子どもの安全を見守る挨拶運動、見守り活動にできるだけご協力ください。2. 地区育成会立ち上げの養成活動。地区育成会とは、地域で大人が子どものために活動するという趣旨のもと組織されている会です。子どものため、また地域をつなぐ役割も担う意義深い組織です。3. 岩出市青少年育成市民会議及び各支部実施事業への参加。講演会、岩出市青少年育成市民大会、スポーツ大会、また各支部会への参加をお願いいたします。そこで得た知識を地区委員として自治会へ広めていただきます。以上、詳しいお問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、障害学習課、青少年女性係までどうぞ。青少年健全育成コーナーからでした。
暮らしの情報。保育所に遊びに来ませんか。1月の開放日、保育所名、電話番号の順にお伝えします。10日火曜日、山崎保育所、62-2844。12日木曜日、山崎北保育所、62-0732。17日火曜日、根頃保育所、62-2701。19日木曜日、上岩出保育所、62-2814。24日火曜日、岩出保育所、62-2402です。いずれも午前10時から11時30分までです。実施日の2週間前から1週間前までの間に、印鑑とおやつ代100円をご持参の上お申し込みください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。手作りおやつの実習。気持ちにゆとりを持てば、子育ても楽しくなります。お子さんのために手作りおやつを作ってみませんか？日時は12月9日金曜日、午前10時から正午まで。場所は、岩出市総合保健福祉センター。対象は、子育て中の保護者15組です。一時保育があります。12月8日木曜日までに、電話でお申し込みください。申し込み先は、電話 62-3362、岩出市地域子育て支援センターです。
岩出市文化協会による作品展示のご案内です。今月は陶芸クラブ。期間は12月3日土曜日から9日金曜日、午前9時から午後5時まで。場所は岩出市民族資料館1階企画展示室です。休館日は毎週火曜日です。多くの皆様のご来館をお待ちしています。お問い合わせは岩出市民族資料館、電話 63-1499 へどうぞ。総合体育館アリーナで遊ぼう。市民総合体育館では、大ホール、アリーナを一般開放して、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。日時は、12月17日土曜日、午前10時から午後4時まで。種目は卓球、バドミントン。入場料は無料です。お問い合わせは、岩出市立市民総合体育館。電話 62-0370 へどうぞ。総合型地域スポーツクラブ、サンスマイル岩出。いつでも、誰でも、どこでも、いつまでも体力、年齢、目的に応じてスポーツに親しむことができる障害スポーツ社会を目指しており、体験入会もできます。教室には、ハワイアンフラ教室、ヨガ教室、ナチュラルバランス体操、ズンバ、ベリーダンス、 幼児体操教室、ジュニアレスリング教室、書の教室、ノルディックウォーキング、グラップルシェイプ、ジャズダンス、ベビーマッサージなどがあります。日時、場所など詳しくは、総合型地域スポーツクラブサンスマイル岩出事務局、電話 60-4312 または中村さん 090-3266-1041 梅田さん 090-3992-6341 までお問い合わせください。
第6回岩出市民少年剣道連成大会を開催します。日時は12月18日日曜日午後1時から開会です。場所は岩出市立市民総合体育館。種目は個人試合です。申し込み締め切り日は12月12日月曜日。お申し込みや詳しいことは電話 62-2444 岩出市水須 269-15 黒川昭夫さん、または電話 62-0370 岩出市立市民総合体育館内スポーツ少年団事務局までどうぞ。第6回岩出市新春初蹴りフットサル大会を開催します。日時は平成24年1月2日月曜日午前9時30分集合です。場所は岩出中学校運動場。参加料は無料です。種目その他詳しいことおよびお申し込みは電話 62-4496 榎本さんか電話 62-0370 岩出市立市民総合体育館までどうぞ。なお申し込み締め切り日は12月23日金曜日となっております。安全で安心な食材を使った味噌作り伝承塾を開催します。日時は平成24年2月1日木曜日午後1時30分から4時まで。費用は2100円。対象者は岩出市内在住の方です。ただし定員になり次第締め切ります。開催場所と募集人数は岡田集会所、定員24人、上岩出地区公民館、定員12人、サンホール、定員10人です。申し込み方法は、完成はがきに、住所、氏名、電話番号、希望の場所を記入し、郵便番号 649-6292、岩出市西の209岩出市役所農林経済課まで郵送してください。なおはがき1枚につきお一人の申し込みでお願いします。申し込み締め切り日は12月20日火曜日。当日決心有効です。材料の大豆は電話により後日連絡しますので、1月19日か20日に農林経済課まで取りに来てください。費用については開催当日会場において直接お支払いください。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141 農林経済課までどうぞ。岩出市農家高齢者グループ連絡協議会によるしめ縄作り講習会を開催します。参加費やお申し込みは不要。どなたでも参加できます。皆様のご参加をお待ちしています。日時は12月10日土曜日午後1時から4時まで。場所は上岩出地区公民館。ハサミと半紙2枚をご持参ください。お問い合わせは電話 62-4139岩出市農家高齢者グループ連絡協議会
鳥本和子さんまでお願いします。
法テラス和歌山巡回法律相談のお知らせです。民事、家事、行政などでお困りの方、法テラス巡回法律相談をご利用ください。費用は無料、予約制で弁護士が応じます。ただし刑事事件の相談は受けられません。日時は12月19日月曜日午後1時から4時まで。場所は市役所2階第4会議室です。定員は6人、お一人様30分となります。相談方法は面談による相談。12月1日木曜日から電話予約を受け付けます。申し込みには収入などの一定の条件が必要となります。お申し込み、お問い合わせは、法テラス和歌山、日本司法支援センター和歌山地方事務所、電話 050-3383-5457 までどうぞ。また、消費生活相談が12月13日火曜日と27日火曜日、中央公民館2階第1会議室で。人権相談が12月13日火曜日、岩出市総合保健福祉センターで。行政相談が12月21日水曜日、岩出市総合保健福祉センター3階 D 会議室で行われます。いずれも時間は午後1時から4時まで。相談は無料、秘密は厳守いたします。お問い合わせ先は、消費生活相談が岩出市役所、電話 62-2141 市長公室。人権相談は福祉課人権啓発係。行政相談は市長公室市民ふれあい係となっております。お気軽にご相談ください。
教育相談について、岩出市内の小中学生やその保護者の方々を対象に、教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラーは山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカーは岩出第二中学校。その他、適応指導教室フレンドや岩出市青少年センターで実施しています。ご相談のお申し込みは、お子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課、電話 62-2141 までお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。必ずチェック。最低賃金、使用者も労働者も。和歌山県の最低賃金額は時間額685円、効力発生日は平成23年10月13日です。適用範囲は和歌山県内で働くすべての労働者とその使用者です。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意で定めても、法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。お問い合わせは、和歌山労働局賃金室、電話 073-488-1152、または最寄りの労働基準監督署へどうぞ。一人でも雇ったら入ろう、労働保険。労働保険とは、一般に労災保険といわれる労働者災害保障保険と雇用保険との総称で、保険給付は各保険制度で別に行われますが、保険料の徴収などについては原則的に一体のものとして取り扱われます。労働保険は農林水産業の一部を除き、パート、アルバイトなどを含む労働者を一人でも使用している事業主は、すべて加入が義務付けられており、 成立手続きを行わなければなりません。お問い合わせは和歌山労働局労働保険徴収室、電話 073-488-1102、 または最寄りの労働基準監督署ハローワークまでどうぞ。岩出市生活研究グループ協議会から米や地域の食材を使った料理をご紹介します。今月は大根ご飯です。材料は4人分です。米3合、大根中くらいのもの1本600g、人参150g、揚げ2枚、かしわ300g、醤油 70cc、 みりん 70cc、 砂糖 40g、 だし汁 150cc、 昆布10センチ角のもの1枚。作り方です。米はだし昆布をのせて炊きます。かしわ、揚げは湯通しして細かく切り、醤油 50cc、 みりん 50cc、 砂糖 25g、 だし汁 100cc で味が染みる程度に炊き、ざるにあげて煮汁も取っておきます。大根、人参は千切りにし、取っておいた煮汁と残りの醤油、みりん、砂糖、だし汁を入れ、好みの味に調整して炊き、ざるにあげます。炊き上がったご飯に温かいうちに炊いておいたかしわ、揚げ、大根、人参を混ぜて出来上がりです。大根、人参は煮すぎないように歯ごたえが残る程度に煮ます。味付けは好みにより砂糖、醤油を加減してください。料理のご紹介でした。和歌山県植物公園緑化センターからのお知らせです。ワクワク教室参加者募集、現在参加申し込みを電話で受け付けています。日程と内容は12月4日日曜日、クリスマスの飾り方教室、材料費2000円、12月10日土曜日、温室でクリスマスを描こう、10日土曜日、新春を迎える寄せ植えの作り方教室、材料費3000円、11日日曜日、お正月を飾る寄せ植えの作り方教室、材料費5000円、15日木曜日、臨時開催お正月のドア飾り、材料費2000円、17日土曜日と18日日曜日、ミニ門松を作って飾ろう、材料費1500円、21日水曜日から26日月曜日までと、1月2日月曜日から9日月曜日まで、落ち葉や木の実を集めて観察シートを作ろう。展示会を午前9時から午後5時まで行っています。最終日は午後4時30分までです。1日木曜日から25日日曜日まで、クリスマス画作品展、9日金曜日から11日日曜日まで、冬の洋蘭展、即売もあります。15日木曜日から1月4日水曜日まで、花子読み写真展、今回は洋蘭です。イベントは12月18日日曜日に、谷本ファミリーによるハンドベルの演奏を行います。園内ミニツアーを毎週土曜日、日曜日と祝日に午後1時から2時まで行っています。温室内にクリスマスツリーが登場しました。緑化センターの温室と香りの森に今年もクリスマスツリーが登場しました。鮮やかな赤のポインセチアとシクラメンの優しいピンク色がベンジャミンのツリーに華やかさを添え、クリスマスカラーを演出しています。緑化センターならではのクリスマスツリーをお楽しみください。25日までです。12月の休園日は6日、13日、 20日の火曜日と27日火曜日から31日土曜日までです。年始の営業は1月1日は休園し、2日月曜日からお正月開園いたします。お問い合わせは緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570 までどうぞ。緑化センターからのお知らせでした。
写真付き住基カードはこんな時に便利です。公的な本人確認ができる証明書として利用できます。例えば、高齢者の運転免許証返納後に本人である証明を必要とするとき、銀行などで口座を新規に開設するとき、パスポートを新規発給するとき、市役所窓口で住民票、戸籍当初本、印鑑証明書や転出証明書などを交付・請求するときなどです。自宅からインターネットで確定申告ができます。その場合、住基カードに電子証明書を付ける必要があります。カードリーダー IC カード読み取り装置の購入が必要です。住基カード申請に必要なもの、カード手数料500円、電子証明書を付ける場合はさらに500円の手数料が必要になります。写真付きにする場合は、写真縦 4.5 センチ、横 3.5 センチ、申請前6ヶ月以内に撮影した正面向き、帽子をかぶらず背景のないもの、それと本人確認書類が必要です。原則ご本人が来庁してください。カードの有効期限は10年間、電子証明書の有効期限は3年間になります。転出すると失効します。詳しいお問い合わせは、市役所、電話 62-2141、市民課へどうぞ。
和歌山県内における台風12号と、東日本大震災による被災者の方々への支援として、市役所をはじめとする市内公共施設15箇所に義援金箱を設置しています。皆様方のご協力をお願い申し上げます。義援金は和歌山県を通じて被災した市町村に配分されます。義援金の送金状況は11月10日現在で、台風12号へ328万9238円、東日本大震災へ23,256,008円です。ご協力ありがとうございます。詳しくは、岩出市役所電話 62-2141 福祉課、または社会福祉協議会電話 63-3246 へお問い合わせください。岩出警察署からのお知らせです。振り込め詐欺が急増中です。主な事案は次の3つです。 1. ATM で還付手続き、これは間違いなく詐欺です。社会保険事務所、市役所、税務署などの職員を名乗った電話により、医療費や税金などが還付されると告げて金融機関に赴かせ、携帯電話で言葉巧みに指示しながら ATM を操作させて犯人の口座に送金させる詐欺事案です。 2. 架空請求詐欺、登録料、身辺調査、それは詐欺です。インターネット、携帯電話などに無料サイト期間中に登録したが、退会手続きがされていないので登録料が発生した、支払いに応じない場合は身辺調査をするなど、不特定多数の者に対し架空の事実を口実とした料金を請求し、連絡してきた者を言葉巧みに騙したり脅したりして現金を口座に振り込ませる詐欺事案です。 3. オレオレ詐欺、俺だけど、電話番号が変わった、暗証番号教えて、
キャッシュカードを貸して、などなど、全部詐欺です。振り込む前、手続き前に、まず知り合いや警察に相談してください。相談先は、岩出警察署、電話 63-0110 です。岩出警察署からのお知らせでした。図書館へ行こう。図書館 DVD 上映会があります。12月17日土曜日、岩出図書館大会議室でナイトメアビフォークリスマスが上映されます。会場は午後1時、開演は午後1時30分で、先着100人、入場は無料です。大人から子供まで楽しめる美しい映像と音楽で綴られる究極のラブファンタジー。ハロウィータウン、それは年に一度のハロウィーンのお祭りを人間界へ送り出す不思議な街。しかしこの街の人気者カボチャ王ことジャックは、毎年同じように繰り返されるハロウィーンの準備にうんざりしていた。ある日、ジャックは森の中で奇妙な扉を見つける。その一つを開いてみると、そこはハロウィータウンとは全く別の陽気で明るいクリスマスタウンだった。たちまちその初めての世界に魅せられたジャックは、彼に思いを寄せる継ぎはぎ人形サリーの心配をよそに、自分流のクリスマスを計画する。ジャックが夢見たハロウィン風クリスマスとは。上映時間は76分です。イルミネーションをお楽しみください。毎年恒例のクリスマスイルミネーションを12月27日まで図書館玄関前のロータリーで行っています。点灯時間は午後4時30分から7時までです。クリスマスイルミネーションで皆様のお越しをお待ちしております。なお、諸般の事情で点灯時間などを変更する場合がありますので、ご了承ください。平成23年度、子どもの読書活動優秀実践個人文部科学大臣表彰を受けました。去る10月29日に仙台市の東北大学で、子どもの読書活動優秀実践校図書館団体及び個人の表彰式が行われ、榎木真由美さんが優秀実践個人として文部科学大臣表彰を受けました。榎木さんは長年にわたり多方面で子どもたちへの読み聞かせなどをされており、その活動が認められ表彰されたものです。今後のより一層のご活躍をお祈りいたします。広告入り図書館用品の寄贈のお願いです。岩出図書館では、利用者サービスの一層の向上を図るため、広告を掲載した物品の寄贈を募集します。例えば、図書館カレンダー、レシート用紙、その他の物品をご提案ください。物品の使用、募集期間、広告の入れ方などの詳細は、お手数ですが、岩出図書館ウェブサイトにてご確認願います。ご関心のある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。毎週日曜日にお話し会を開催しています。12月のお話し会は、4日、11日はお話ドロップス。18日、25日はお話の扉で、午後1時30分から岩出図書館お話室で行います。また、お話の時間のお話し会は、12月10日土曜日、午後2時から岩出市総合保健福祉センター図書室、お話室で行います。12月の休館日は次の通りです。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は、毎週木曜日と 26日月曜日、そして28日水曜日から31日土曜日までです。中央公民館図書室、上岩出地区公民館図書室は、毎週木曜日と23日金曜日、26日月曜日、そして28日水曜日から31日土曜日までです。本や行事についてのお問い合わせは電話でどうぞ。岩出図書館、電話 62-7222、ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
台風12号の影響により延期しておりました岩出市地域防災訓練を12月4日日曜日午前9時30分より市内6つの小学校と船山地区公民館で行います。12月4日日曜日午前9時30分に地震発生を想定した防災行政無線放送を流します。住民の皆さんは訓練会場に徒歩または自転車などで避難訓練を開始してください。会場では初期消火訓練、水防訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行います。今年3月に発生した東日本大震災や9月の台風12号で多くの尊い命が奪われました。大きな災害では公的機関が複数の救助要請に応えることは極めて困難です。住民の皆さん一人一人が普段から防災の知識を習得することで、災害時において迅速に対応できるようになります。日頃からいざという時どうするのかという心構えを持って、災害時において的確に行動できるようにしておくことが重要です。ご家族、ご近所、お誘い合わせの上、岩出市地域防災訓練に参加しましょう。また、岩出市では火災の多いシーズンを迎えるにあたり、市民の防火思想の高揚を図るため、火災予防運動の一環として、毎年12月の第1日曜日、今年は12月4日を一日防火デーとしています。区自治会などで消火訓練を計画し、地区担当の消防団と打ち合わせの上、住民の皆さんを対象に消火器の正しい使用方法などの効果ある訓練を行いましょう。今年度は地域防災訓練と同じ日の実施となりますので、午前中は岩出市地域防災訓練へ参加してください。防災訓練のお知らせでした。最後に、平成23年10月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口 53,247人、そのうち男性 25,753人、女性 27,494人、世帯数 28,96 世帯です。
以上、声の広報岩出2011年12月第69号をお伝えしました。
このテープについてのお問い合わせは、郵便番号 649-6292 和歌山県岩出市西の209、岩出市役所市長公室、電話 0736-62-2141 へどうぞ。ウェブサイトはhttp://www.city-iwade-lg.jp/ です。